いた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、御声新聞が出てますけれども、そこに、後でも少しご紹介しますけれども、今回2つ長崎教会の関わるのが出て、1つはこの前熊本に行った熊本地震から1年で、ちょうど4月15日に熊本に行きましたけれども、その時の記事が、小さいですけれども出ております。ぜひお読みになってください。それから3面に、これが3面、3面記事ですけれどもこっち5面にですね、いつも言いますがごめんどうでも、ごめんにですね、井上ゆかりさんが書かれた証が出てまして、フルート吹いてる証とかですね、路上ライブしてるとか、なぜか後ろの方にヒデさんも映ってますけどあの井上ゆかりさんが書かれたそのパニック障害から癒された証がご本人が書かれたんですけどもね、出ておりまして、すごく分かりやすくて簡潔にまとめたので、ぜひねお読みになっててほしいというふうに思います。で、6月に入ったらですね、ちょっと2つぐらいご報告がありまして、6月の18日の日、その日にですね、実は、ムタレ青木王子さん、桜子さんですね、ダンビアに宣教して使わされていて、ダンビア人と結婚して子供が3人いますけど、今回は一時帰国されてて、一番下の男の子だけ、響君っていうんですけど、3歳の男の子だけ、ちょっと上の子はね、いいんですけど、下の子だけは離れられないので連れてこられます。で、16日の金曜日から21日の水曜日まで九州で奉仕したことになったんですけども、長崎教会18日1日いただきまして、第二礼拝とインターナショナルサービスと、アフリカの方が結構いらっしゃるので、それからあともう一つ夜の盛会で奉仕をしてあげます。で、この礼拝では、証と報告をちょっと、10分か10分くらいかけてやっていただこうと思っています。夜の礼拝の方ではです、インターナショナルサービスではね、英語もフランス語も喋られますので、彼女に、証報告も兼ねてメッセージも含めてやってもらって、私はちょっと最後ちょっとだけ話しますけどもと思ってます。で、夜の盛会では30分くらいかけて報告と証をしていただいて、いろんな必要があるのでそのアピールもしていただいて、あと質問コーナーを作りたいと思いますので、聞いてみたいなって思うことね、いろいろあると思いますから、でお友達でも関心がある方、ぜひね呼んできてほしいと思います。教会初めての方でも関係ありませんので、彼女は何だっけ、なんとそこに日本人だったっけ、だからそのテレビでね、1年ぐらい前にちょうど出た、で本当に出まして1時間、ね、放映されましたけれども、ですから本当に何もないところで、ガスも電気も通ってないところで、こうやって炭を火を起こして、そこから始めて河川があって、ものすごい極貧地域で、そこから始めてですね、40人ぐらい、篠の時間の個人には8人ぐらいですけど、40人ぐらいの地域の子どもたちにね、学校を開いてこう教えてあげて、そういうこともしながら、やってきたんですね。いろんなものを食べ、で今はルサカという首都に移っておられますけど、結婚されて、そして教会も始めていらっしゃいますけども、ご主人が、ジャスパーさんというダンビア人ですけど、牧師やってるんですけども、今回は奥さんと、大子さんと、響が来るんですけどね、報告していただきますので、ぜひね、読んでいただきたいので、アフリカの友人がいたら教えてください。インターナショナルサービスの方に来れればね、いいので、あと、アフリカの方は、英語とフランス語圏の2つがあるんですね。最近アラビア語圏もありますけど、で彼女はもともと、ダンビア行く前に、海外青年協力隊でセネガルに行ってたんで、フランス語を話せるんです、本来ね。で今は英語も話されます。当然、ダンビアももろ英語圏ですから。でも両方話せますので、いろんなアフリカの方がおられたらね、読んできてほしいと思います。いろいろ話もできると思うし、実際アフリカの方と結婚して、アフリカで住んでいる方ですからね。ねぜひ、何かしてます。そして、もう一つはですね、25日、その次の週の25日に、いよいよハイビジョン化の機会をもう、購入いたしましたので、届くのにちょっと変わりますけど、5月末から6月頭に届きますけど、ちょっといろんな都合があってですね、今回は、6月の25日になったんですけども、秋元牧師の許可が出て、土日で来てくだ、光くんが来てくださって、土曜日の24日に仕込みをいたします。仕込みっていうのは、もう全部システム自体を変える。そして25日に、日曜日使って、実際にこう、オンラインと P をしていただいていますので、そういうことに興味がある方、自分は興味ないけど、なんかしといた方がいいなと思う方、ぜひね、土曜日、日曜日とね、来ていただいて、いろいろ教えてもらいたいと思います。というのは、この後は我々でやらないといけませんので、ぜひね、よろしくお願いしたいと思いますので、だから日曜日、光くんが今回来て、25日は来て、実際にコピーをしながら、いろんな方に教えてもらう、オンラインをしながら教えてもらうということになりますね。で、いよいよ6月の最終週から、ハイビジョン化しますので、音が良くなります。 だオンラインの皆さんね、今ちょっと音が聞きにくかったりしたと思いますけど、音が良くなりますからね、あのおっとと思うかもしれませんけど、よろしくお願いしたいと思います ね、はい。それで、今日の説教に入っていきたいと思いますが、今日のメッセージは、さっき言いましたが、ルカの福音書24章の50節からで、これはイエス・キリストは昇天された、復活されて40日間で弟子と共に過ごした後に、まあ、40日目に昇天された時の記事で、使徒行伝に詳しく書いてありますが、ルカにもこれを書いたんですね。で、今日はそのルカの方に神様が言われたので、ここからお話をしたいと思います。50節から見ていきますね。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、ベタニアに連れて行かれましたね。まあ、オリーブ山のところです。手を挙げて祝福された。まあ、祝祷じゃありませんけど、手を挙げて祝福して、そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。これは天に引き上げられたということですね。星印がついていますけども、まあ、そして天に上げられたっていうのが加わってる聖書も、ね、ありますので、だからこれは、昇天するときに祝福しながら天に帰っていったことです。一つ目のポイントはですね、イエス・キリストという方は私たちを祝福してくださる方です。当たり前のことを言ってますけれども、ともすれば私たちは、クリスチャン生活が長くなってくると、本当にイエス様は祝福してくださる神なのに、時々祝福してくださる方と。たまに祝福してくださる方とかね。いい子の時は祝福してくださる方とかね。全く間違ってますよ、全部。でも、なんか知らない間に、そう思ってなくてもそんな風に感じてしまっていることがあるんですけど、イエス様はこの時弟子たちを祝福しながら天に帰る、最後まで祝福しながら帰っていった。考えてみれば弟子たちは十字架の時にイエス様を裏切って、ペテロは呪いをかけて誓って鶏が鳴いた人ですし、主に愛された弟子ヨハネは主に愛された弟子を自分のことをあんだけ言っときながら、つなぎを着ていたのでつなぎを脱いで丸裸で逃げたわけですね。そういう風にみんな大失敗をして、他の弟子だって裏切ったわけですけれども、でもその弟子たちのところにイエス様はシャロームって言って現れてくださった後、最後に天に上がるときには祝福しながら帰っていかれたんですね。で、イエス様は私たちを祝福してくださる神なんです。で、これは当たり前のこと言ってますけど、とっても大事なことなんですね。皆さんが失敗したとき、神様に対してペテロたちみたいに裏切ってしまったと思ってしまうとき、間違いだと思ったとき、もちろん悔い改めの人ですよ、悔い改めの人ですけども、神様は、祝福し続けてくださる方であることを忘れないでください。で、この時の具体的な祝福はね、いろんな祝福があったと思いますけど、この前を見れば分かるんですね。45節から、ね、そこでイエスは聖書を悟らせるために、ね、彼らの心を開いて、まあ、彼らの心を閉じていたので開いて、こう言われたと、ね、次のように書かれています。自分のことですね。キリストは、イエス様は苦しみを受け、十字架のことです。3日目に死の中から蘇る復活のこと、だから十字架と復活のことを開いて教え、その名によって、キリストの名によって罪の許しをするための悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられると。まあ、これはマタイの大宣教命令の、まあ、ルカ版みたいなもんですね。で、そうやって十字架と復活 の福音をあなた方はエルサレムから始めて、もうあらゆる国、全世界に述べ伝えていくんですよ。で、あなた方はこれらのことの証人です、証人ですよって言ったんですね。これは実はね、ペテロたちが召された一番最初の使命、召しなんです。約束なんです。で、それを彼らは裏切ってしまって、一番大事な十字架で逃げたんだけども、いや、その約束は何も変わってない。その使命は何も変わってない。私があなたに与えた約束も使命も何一つ変わってませんよということを言いたかったんですね。そして、最後に祝福しながら帰ってきて、しかもね、その変わってないってだけじゃなくて、49節、さあ、私の父の約束してくださったものをあなた方に与えます。まあ、聖霊のことですけれども、あなた方は、ね、弟子たちは井戸高いところから、父なる神様から力を着せられるまで、聖霊の力を着せられるまでは、都にエルサレムにとどまっていなさい。言い換えれば、必ず力を着せられるから、都で待ってろと。力を着せられたら、出て行きなさい。言い換えたら、あなた方は裏切って失敗してしまったね。でもそれは力がなかったからだ。人の力ではできないんだけど、よく分かったでしょって。でも今度は神様からの力、聖霊が与えられるから、聖霊が与えられたら今度は必ずできるから、その力を受けたら今度は出て行ってごらんなさい。これ証人って殉教者と訳する言葉、殉教してでも従うほどにまで聖霊の力によって変えられてできるようになりますよっていう約束なんです。これはね、希望だったと思います。この約束は彼らにとっては希望だったですね。で、そしてそういう祝福を与えながら登っていかれた。で、もちろんいろんな祝福があったけど、これは彼らにとってはすごく大きな希望であり祝福だったと思うんですね。で、皆さんね、神様は私たちが失敗しても裏切っても、自分で自分に絶望したり、あるいは人からもう 諦められたりということは人間はお互いあると思う。お互いでもイエス・キリストは裏切った弟子たちを見捨てるどころか、いや約束は何も変わってないって、あなた方を通して私は働こうって言って、そしてでも力がなかっただろって、そのために必要な力を与えるからと言って約束を与えて、それさえくれば大丈夫って言って天に帰った。で、面白いですね。約束を守られるっていうか、決して捨てない神様の方は諦めないんです。何でかありますか。神は愛だからです。愛してる人は諦めません。でもう一つは、でも彼らは自分ではできなかった、当たり前ですけども、それに気づいた時に神様の力、聖霊の力を与えるから大丈夫だって言ったんですよね。で、やっぱり神様の言葉と希望があると強いですね。で、彼らは本当に嬉しかったと思います。で、このことを見ながらですね、今日思ったのは、チェコのサリーさん、ね、サリーさんって魔法使いじゃないですよ。チェコのサリーさんは本名は後藤さんだったかな、なんかね、サリーさん、なんか難しい名前でしたね、結婚したいってね、ちょっとすみません、ヨーロッパの名前言えないうまくね。でそのサリーさんが、ね、私も勝ってヨーロッパ行った時いつも一緒に、ね、行きましたよね。ところが、まあ、いろんなことがあって、まあ、群れから離れました。で、そのメールが来た瞬間に、まあ、パウロ牧師とも言われるように、この人は必ず戻ってくるって言われて、神様からおっしゃったから感謝したって言ってましたけども、で7年間離れた、ちょうどね。でそれで彼女たちは、まあ、ちょっとサリーさんの方はかなり、こうストレスで太ってしまい、精神的にもちょっと病気になったんですね。ところが7年目の時にチェコに、まあ、チームが行く時に神様がちょっと連絡を取ってみなさいって言われて、連絡を取ったら、それがきっかけで、まあ、1回目会ってお話をして誤解が解けて、そして再び戻ってきたんですよね。そしたらね、一番最初に彼女に会った言葉はね、日本とチェコの架け橋になるだったんです。で、行った時一番最初に架け橋になるって言ったらね、どこの馬の骨ともわからない若い女性が言ったから、当時ね、なんかそれで3段目になった、最初はね、一番最初ね。で、その後ちょうどにも回復して、働き始まってたけど一回やめて全部ポシャった。そして本当に彼女はもう個人的に病気になるぐらいいろんなストレスがあった。その仕事の方でもちょっとね、いろんなことがあってストレスがあって、そして今回7年目に代わりが開、もう一度戻ってきて回復した時に、神の約束は何も変わってなかったんです。彼女を通してチェコの働きは非常に今ブレイクしてきて、今回はテレビが来ましたし、次は今度は日本に語る、彼女は NHK のドキュメンタリーに出ましたからね。チェコはカトリックの国だから堂々と宣教師として出たし、それだけじゃなくてポーランドも開いたし、でイスラエルも彼女のパソコンにイスラエルのロシア系ユダヤ人からメールが入ってきて彼が開いたし、すごい祝福され方と持ち上げ方なんですね。これで本当に喜んでて、もう病気はどっかに行ってしまいましたよね。で、この前お嬢さん連れて帰ってきて、本当に自分の岐阜の両親にも家族にもあって孫まで見せれて、とっても祝福された時ですよね。で、まだこれ始まりです。で、何かを言いたいかって言ったら、神様は祝福してくださる神なんです。で、私は人生の中で間違えてしまったり失敗してしまったり、自分で自分で取り返しかないと思ってしまったりすることもあるかもしれないけども、罪は悔い与えましょう、ね、で全てのことを感謝しましょう。そして神様は必ず祝福してくださる方なんです。これ忘れないでください。で、しかもね、永遠に関わる祝福です。これを神様してくださる方、ね、これが一つ目、ね、で二つ目ね。で、そうやって本当にね、まあ、だから祝祷っていつも手を挙げて祝福しようとしますけども、これ、ね、手を挙げて祝福されて、そして去っていかれた。そしたら弟子たち、彼らはって弟子たちのことね、52節、弟子たちは、彼らはこの後非常な喜びを抱いてエルサレムに戻ったんですね。で、祝福された弟子たちはすごい喜びに出された。で、この非常な喜びってね、早朝礼拝の時聞いた時分からなかったんですけど、第一礼拝で教えてくれました、レバレント堺がですね、グレートジョイですって。びっくりした。グレートジョイですよね。去年のアメリカチームで言われたグレートジョイなんです。これ英語で非常な喜びって、これで昨日ね、この祝福って言葉と非常な喜びと、まあ、あともう一つ、もう一つは宮にいていつも神をいただいたって言葉なんですけども、この3つがすごく強烈に来て、特に非常な喜びも語りなさいと言われたんで、なんだろうな、これグレートジョイなんだ、英語で。だからものすごく喜んでた。弟子たちはこう本当にイエス様が離れていって天に帰ったんだけど、すごい喜んだ。2つの面で言います。1つはなんで喜んでたかっていうと、さっき言った神様から約束が与えたでしょ、ね、この全世界に行って伝えなさいっていう使命が与えられて、しかもそのための力をちゃんと与えるっていう約束を与えた。約束があった、ビジョンがあった。で、神から与えた約束や言葉は希望なんです。で、 希望があるとき人はね、生き生きするんですね。ダビデ前田牧師が今回来てくださったときに先週お話しましたけども、本当にイエス様を信じて初めて、ね、奉仕をして本当にごみ出されて、ね、奉仕が終わって降りてきたら200人ぐらいのところで奥様がですね今日はさらっと言いますけどね、お前ぶっ殺すぞってね言って飛びかかってきて殴りかかってきたわけですね。それでもうがっかりして、やっとクリスチャンになってこれでなると思ってがっかりして、 でもまあそれでも感謝しながらちょっと奥さんが落ち着いたんで戻ってきて、全部奉仕が成果終わった後に祈ってもらった時に何て言われたかったら、あなた方の病は霊的病ですから霊的な対応するならば完全に癒されましたよと。でそこに来た方は覚えてらっしゃると思います。そこまで行ったらダビデ前田牧師はね、思い出してね、涙ぐんでね、話せなくなったってことならないってことはないけど、もう非常にこう本当にその時のことを思い出すだけでこう涙ぐまれて感動されたんですね。それぐらいもう何十年も経ってるのに、それでも思い出したら感動する、彼らにとってはその言葉は希望だった。お医者さんは生涯治らない、薬と付き合いましょうって言った。そのお医者さんは悪いお医者さんじゃない、本当にいいお医者さんなんだ。でもそれが医学的には本当に彼のことを思って生涯治らないって言った。だから薬と付き合いましょうって。そしてクリスチャン信じてやってきて、イエス様信じてやってきて、さあと思ったら殴りかかってきて、そんな状況で本当に落ち込んだ時に神様はその直後に癒しますって、治りますって言われたんですね。その言葉は、ね、本当に神から来てたから、前田さん、徳さんの心に強烈に響いてね、彼らはそれを希望になったんですね。ちゃんと、まあ、もうちょっと言えば霊的対処、その土台と教会にしっかりつながるなってことだったんですよ。その言葉は彼らにとってはもう希望になったんです。で、皆さんね、希望があるときクリスチャンってね、どんなに今の状況がどうであったってね、喜ぶんです。希望があるとね。で、これは世の中でもそうですね。希望があったりね、ビジョンがあるといいでしょ。ね、ただ、クリスチャンの希望は永遠の希望ですけど、その、本当にその希望があるかどうかが大きいんです。例えば、秋元牧師は6月になって、6月28日で、言っていいのかな、69歳になります。永遠の25歳ですが、ね、私ももう7月で58歳になりますけど、でも秋元主義って言うと自分の気持ちは中高生と変わらないんだってね、話してる時も自分はそういうつもりなんだけど、パッと鏡を見るとね、なんか初老の人がいて誰だろうと思ったら自分だとか言いますよねでも気持ちはそうなんだって。で、なぜかっていうと、これからリバイバルが本番なんですよ。今までは忍耐だったんですよ、訓練だったんですよ。でもこれからももちろん訓練と忍耐が手に借りまでありますけど、今まではもう訓練と忍耐が中心で整えが中心だったんです。はっきり言えば何も変わらないとか、何も変わらないと約束だけあってひたすら待つとか、そういうことだった。でも今やっと始まろうとしてきた、始まりつつある、こっからなんですね。それを本当にその言葉をいただいて信じてる、私も信じてますけど、だから、ね、希望があるからこう、ね、楽なわけじゃない、いろいろ困難があるけど、で逆もあって、若年寄りっていうのがあって、どんなに若くても年を取っていても希望がないとダメなんですね。ダメっていうか、その希望がないとこう喜びが来なくなる、ね、目の前のことだけの間でしまう。でこの希望を持っていくことってすごく大きいんですね。ジャック・ヘゴドっていうね、チャーチ・オン・ドウェイの牧師ね、あの方がですね、昔若い頃ですね、ある教会に行った、40ぐらいある教会に行った。そして牧会を始めた、奥さんと一緒にね、忠実に一生懸命。そしたらみんなね、なんか向こうは引っ越しとかがあって、仕事の転職とかあって、あっちこっち移っていって8になったんですって。まあ、日本で考えたら8人でもいいんだけど、ね、8になって40人いたのが、礼拝があるときね。それでもね、神様に感謝して礼拝してて、祈祷会に行ったら水曜日、誰も来なかったんですって。ほいでね、夫婦でね、呆然としてね、でその時言ったそうですね、奥さんにね、ジャック・ホイドがね、ちょっと僕はあそこに行って祈ってくるって。今祈らなかったら、このまま負けてしまいそうだからって言ってね、で別室に行って祈ったんです、神様。そしたらね、幻が与えられた。その幻はね、自分がふわーって高くかけられてね、その町、その教会を中心にその町が見えてくる。で、その教会がね、最初くすぶってんだけど、だんだんだんだんくすぶってんじゃ燃えてきてね、そこから火の粉がその町に飛んでいくんですね。そういう幻が与えた。まあ、ジャック・ヨーってそういうタイプなんですね、そういう幻はね。すごく知的な人だけど、そういう幻を見るタイプなんです。ほい、それ見た。そしたらね、それ祈り終わった後、心が燃えてたんですって。で、それからすぐ人が増えたわけじゃ全然ない。でも、彼の心はもう弱ってなかったんです。本当にそれでもやってた、なんかもうそういう話をしてくださった、日本に来た時にね、本にもなってます。幻が与えられたからですよ。神がこれからそうなさるんで、幻が与えられた。で、希望がある時、幻がある時、 私は喜びがあるんです。で、神の言葉が与えられると希望と幻が来るから喜びが来る。これが一つで、皆さん神の言葉与えられてますか？与えられてる人はもう一度握り直して、確信持てなかったら祈って確信をもらってください。これが私たちの希望であり喜びになります。もう一つはね、目の前の状況はどうであれ神の約束と希望があるとき喜びが来る。もう一つはね、このグレートジョイ、非常の喜びっていうのはね、これ天に上がっていったんでしょ。でこの時まだ聖霊が与えられてるから厳密に言ったらはっきり分からなかったんですけど、天に上げられていった時にイエス様が天に上げられていったわけですね。でこの時永遠が開かれたと思うんです。天国とか永遠が弟子たちの中に分かったと思うんですね。もちろんまだ厳密に言えば聖霊が来てないから、この後聖霊が来て分かるんですけども、でもなんか前味わいというか分かったと思う。この天が開かれた時ね、クリスチャンって本当に嬉しいんですね。ある方がね、すごくお父さんに可愛がられた娘さんがいた。そのお父さんがね、病気になって、癌になってね、そして、もう、あと1週間で言われたんですけど、そこから、入院して、半年間ぐらい生きながられた。で、癒しを祈ってたら、どんどん良くなってきた。それで、癒しを着出してみんなで祈ってた。ところが、半年経った時、ちょっと別の理由で召されちゃったんですね。私はね、その人のことを心配したんです。あれだけ癒しを信じて祈ってたから、あんだけお父さん子だったから、どうなるんだろうってすごい心配したん。で、知り合いとも祈ったん。そしたらね、その方はね、教会の方が行ってね、その亡くなった方のそばでね、一晩中賛美したん。イエス勝利とかね、いろんな賛美したん。ね、本当にね。そしたらね、その人が言った言葉通りますよ。天国のくす玉が割れて天から喜びが注がれてきたって言ったんですね。で本当にね、愛する本当に大切なお父さんをおっしゃったのにね、もう喜び出されちゃってね、葬儀屋さんが来た時にね、その方は言われましたね、知ってる方がいるとね、あの時ね、葬儀屋さんって、まあ、葬儀屋さんも大変でしょうけどね、愛する人が亡くなったのに行かないといけない、棺はどれに出しますか、最上クラスから何までありますかね。本当言われるんですよね。あれもちょっとあれですけどね、言う方も大変でしょうけどね。その時ね、その方はですね、言ったの、ピンクの棺はありませんかって。僕はね、本当にこれ、本当言われたの。それでね、私言ってきましたね、告別式の時にね、黒い服じゃなくてね、明るい服で、赤かピンクで出たいって。いや、クリスチャンだからいいんですけど、ご神聖来られますかって、ご神聖が来るなら、やっぱりご神聖クリスチャンじゃない方もいるから、ちょっと、まあ、って言って、まあ一応黒い服出てもらったんですけど、その人、私が、こう、告別式の詩式で説教するのに、延々と明かしされました。それはね、喜びが溢れてたから、語らずにいなかったんですね。本当に父は天国に行ったってことを一生懸命話された。それで、なんだっけ、火葬場まで一緒に付き合ったんですけど、火葬場行って燃やすでしょ、1時間半から2時間待つじゃないですか。その間中、その親戚の方々ほとんどノンクリスチャンだったから、田舎から出てこられたから、ずっと様が証してたんです。本当に喜ん で今日に至るまでね、なんていうか、もうそのことに関しては悲しんでないですね。あの喜びはね、人が作り出したものじゃない、本当に天から注がれた喜びなんです。永遠が開いたんです。天が開いたんですね。で、私は去年父が10月17日に召されましたけども、ちょっとそれはなかったんですけど、すごい穏やかだったんです。春の海、ひねもすのたりのたりかなって分かりますかね。本当に気候が穏やか、あの海にね、太陽の光がこう差して綺麗になってくるじゃん、キラキラキラって、そういう感じだったんです。本当に心がね、こう喜び出されたって感じだけど、ものすごい穏やか。これは本当に、だから寂しいですけどって言うと、なんかかえって嘘ついてみたいにぐらい、ものすごい穏やかだったんです。本当に父は天に行ったって、本当に父は今天にいるなって、なんかこうね、全然なんかもう本当に、そして、ね、素晴らしい家に住んでるんだろうなってね、なんか今帰った私大変なこと言うんだろうなとかね、そういうわけですよね。そういう本当になんか穏やかな、こう今も変わらないですよね。天が開いた、永遠が開くと、そうなんですね。でなんで、永遠が開くときクリスチャンっていうのはね、グレートジョイなんです。クリスチャンの真の喜びってね、グレートジョイ、永遠が開いた時の喜びなんです。で、これから厳しい時代がまず間違いなくやってくるでしょう。で、たくさんの人が救われますが、同時に迫害や困難、黙示の時代が非常に近づいてきて、黙食に入る可能性があります。 非常にね、すべての国民にクリスチャンが嫌われて、はっきり聖書に書いてあるから、厳しい時代があってくるんですけど、その時に、この永遠の喜びを知ってるかどうかって決定的です。永遠の喜びを知ってるか、天の喜びを知ってるかってね、もう決定的なんですよね。で、あの26聖人たちはね、みんな喜んで神様を選んだじゃないですか。本当に。なぜそうしたかというと、天の喜びを知ってたからですよね。で、この、ぜひね、永遠の喜びをね、で、先週もこの話はしたけど、なんか神様が今週も言うに言ってるからね、アメンって思える方は喜んでください。ね。で、そうなんだって頭でわかるんだけど、正直心がついていかないな、と思う人は祈ればいいんです。神様、本当に永遠の喜びを教えてくださいって。頭で分かってるんですけども、心に腑に落ちて、霊に染み込むぐらい、本当に縁の喜び、天の喜びっていうのを教えてくださいってことをね、ぜひ祈られてほしいと思います。で、これを知ってるかどうかっていうのは、ものすごく大きいんですね。それをね、ぜひね、求めてほしいと思いますね。そして、三つ目ね、そういう喜びを抱いてエルサレムに帰った時、弟子たちは何をしたかというと、53、今日これが一番ポイントなんです。いつもだからずっとでしょうね。宮にいて、宮っていうのは神殿です。でルカの福音書は神殿礼拝で始まって神殿礼拝ではあるんですけど、全くメンバーは変わるんですけどね。宮にいて、今の教会とは厳密に言うとちょっと違いますけど、教会ですね、新約的に言えば。にて、神を褒めたたえていた。彼らは神様を褒めたたえた。祝福していた。で、これ、様は天に帰った後、彼らは褒めた。で、これは何かと言ったら、そしてそうしてながら、ペンテコステを迎えますから、私のイメージの中でね、使徒行伝今説教したとき、ペンテコステを迎える前の10日間、10日間って結果的に抵抗感だったけど、10日間、帰ろう集まって祈ってた。本当に人を恐れてね、もう怖くてね、みんな集まってね、それ以外行くとこないし、もう怖くて集まって祈ってた。そうなん、それ正しい一面。でも私の中で、ね、すごい悲壮感を持ってね、もうね、殺されたら困る、神様助けてくださいって悲壮感を持って祈りながら、聖霊が来て、彼らは爆発したっていい意思だったん。聖霊が来て爆発したのは合ってる。合ってんだけどね、これ見たらここね、グレートジョイを抱いて、宮に行って、いつも神を褒めたたえていたから、彼らは本当に神を賛美してた、喜んで。喜んで賛美すると、グレートジョイは消えないんです。で、どうもこれは、彼らはペンテコステ前、集まって祈ってた。もちろん真剣だった。必死だったけど、なんか悲壮感持ってじゃなくて、すごい喜んで祈ってたんじゃないのかな。神様を賛美してたから。で、いやね、神様を賛美するとき、私たちの中に喜びが溢れてくるんですね。でね、それをね、できねえしててほしいですね。で、この時、彼らはいつも宮にいて神を褒めていただいたって、賛美したんですね。で、さっき言ったそのジャック・ヨードですけどね、プレアチャペルの話をしたことがあると思いますけど、プレアチャペルでね、何をしたかというと、ジャック・ヨードはね、当時、礼拝に行って、礼拝でみんなに言ってね、神様をここですよ、褒めたたえましょう、喜びましょうって言ってね、みんなで主を声出して賛美したんですね。歌を歌って賛美その同時に、実際ね、神様あなたは素晴らしい方ですって、あなたは聖なる方ですって、あなたは約束を破らない方ですって、真実な方ですって、神様ご自身を褒めたたえる。皆さんね、やったことありますか？声に出してやってみてください。別に人に聞かせなくていいから、トイレでもいいし、ね、人のいないところでもいいし、別にいてもいいんですけど、やってみてください。本当にこれやりますとね、心からやりますとね、最初これを伴わなくてもやってみてください。そしたらだんだんこれは伴ってきますから、これ本当のことだから。そしたらね、喜びが来るんです。その神様の、その本当、神は聖なる方ですって、本当に聖なる方だから、神の清さがそこへ出てくる、ね、あなたは素晴らしい方って、本当に素晴らしい方だから、その神の素晴らしさがそこへ出てくる。賛美する人はその神様が望んでくるんですね。で、すごい喜びが溢れてくる。神様を賛美すると。で、ジャック・ヨードはそれをしたん。で、当時、霊的にすごいきつかったんですって。で、彼は、水曜日の祈祷会の度ごとに教会のみんなとし、礼拝の度ごとにみんなとし、他の日は毎日教会に行って一人でね、街道を歩きながらね、大声出してやったんですって。あなた褒めたたえます、賛美しますってね、やってたんですって。ね。長崎教会もね、今、戦いの真っ最中ですね。でもね、皆さんね、一緒に賛美してくれません？日曜日と水曜日。説教中は休んでおられて構いませんから、ね、なぜかというとね、ジャケットそれをしてたんです。そしてある日曜日、ある土曜日に、いつも言ったように、いいですよね、土曜日にヒーターをつけに行ったんですね。早くそうなりたいですね一日前からヒーターつけに行ったら、霧が立ち込めていたんです。で、聖書に書いてある雲ですね、臨在を表す雲。これで思わずも聖なる恐れを感じ、ひだまずいて神を褒めたたえた。誰にも言わなかった。何にもしなかったのに、次の日曜日、いきなり2倍に人が増えたんです。臨在の中で。 それから教会が増え続けたんですね。今に至る前ですね。これは何かというとね、神を褒めたたえていくときに、その褒めたたえ実質が座れてきて、神がご自身を表される。それとね、喜びが溢れてくるんですよ。それから礼拝が本当に明るくなったって言うんですね。で、皆さんね、人生の中には本当に辛いとき、暗くなるとき、失敗するとき、失望するときってあるんです。でもね、弟子たちはこの時ね、グレートジョイって本当に喜んだ。神様から言葉をもらったから。でも宮に行って彼らは神を褒めたたえたんですね。で、本当に賛美した時に神の霊が臨んできたんですね。で、私たちもその心から主を賛美していくと、神様はそのグレートジョイを与えてくださる。で、永遠を開かれるということをね、ぜひ覚えてほしい。で、最後にね、一番最初に言いましたけれども、ね、目を覚まされましたゆかりさんがですね、出てますね、これ証ね。で、この、これね、ぜひ読んでみてください。パニック障害でかなり大変だったんですね。看護師さんをしてるのに自分が、ね、患者さんの看護するのが仕事なのに、自分が患者になるなんて許せないって思いだったんですって。結構負けん気強いんですね。それで、病気を受け入れられなくて、もらった薬を捨てたりしたって書いてありますね。で、ひどくなる一方、病状がひどくなる一方で、叫び出したくなるような恐怖感、不眠、拒食、過呼吸と動悸で、一人とじっとしてることができないで、仕事してるときはお母さんも仕事だけど、お母さんの職場に数時間おきに電話をかけて、お母さんの声聞いて安心させて、そういう感じだったと。子供の世話も自分ではできないって、そういう感じだったけど、インターネットでパニック障害を調べて、それですね、健康食品を大量に買ったり、新興宗教を信仰したりしたと。一時的に良くなったけど、全く根本的に治らなかったと。そりゃそうでしょう。ところが、あるとき、同じパニック障害の人のブログを見たら、ゴスペルを趣味で始めたら良くなったっていう記事を見つけて、ヤマトゴスペルクラブに入部したんですって。入部って書いてありますね。ね、そう書いてあります。ゴスペルクラブに入部したと。ね。で、ちょっと外出できて、安定台を片手に、バスです。バスの停留所、一つか二つぐらい、やっと乗れるぐらいだったけど、不安定だったけど、牧師さんからって、これどう、おそらく純子牧師でしょうね。絶対に病気が治るから、教会を病院と思ってとにかく来てって言われて、我にもすがる思いで教会行って、ほとんど寝かせてもらうという日々が続いて、教会の人に迷惑かけてしまうと思ったけど、病院と思って、本当に病院と思って通い続けましたってね。だから懐かしいですね。ね、で、突然、すべての生活が一変して、たくさんの大切なものを失ったって思うような敗北感とか、死にたいっていうような思いとかが何度も来た絶望感。ところが賛美を口ずさむうちに少しずつ溶かされていきました。賛美の中の言葉を声に出して歌う中で、神様に触れられ、私のパニック障害は少しずつ癒されていきましたって。これは本当ですね。正直ですね、人少しずつ癒されてきて。で、今神学生されていて、厳しいジョイ牧師と私のもとで生きておられます。ちょっと前まではね、非常に慎重に言葉を選んで話してましたけど、最近はあんまりそんなもう普通に話せるようになった。いや、これ昔を知っている人は感動ですよね。賛美が鍵だったんです。賛美が鍵だったんですね。神を褒めたたえることが鍵だったんです。で、本当に神様を賛美して礼拝するとね、その礼拝した神の実質が来るんです。神様の愛を褒めたたえると愛が流れてくるし、神のなんていうかな、清さを褒めたいと清さが流れてくるし、神の癒しを賛美するときには癒しが現れてくるんですね。言葉も一緒、神の癒しを説教すれば癒しが現れてくるし、救いを語れば救いが現れてくるし、そうなんですね。で、本当に神を賛美するときそれが望んでくる。で、賛美してる真っ只中に主は住まわれるんですね。御座を設けるって書いてあるから。いやね、そしてね、さっき言った永遠が開かれてくるんです。で、永遠が開かれたらクリスチャンはね、もう大丈夫。どんな困難が来ようと、どんな問題を出されようと、永遠を知ったクリスチャンというのは強いです。で、まだ開かれてないなという人は繰り返します。祈ってください。ね、本当に天を開いてくださいって。頭で分かってると思います。天国ってあるって。でも、本当に天があって、その天が、もう天から来る喜び、永遠の喜びを教えてくださいってね。で、これを知るときね、呼吸変わりますね。で、彼らはそのグレートジョイしながら褒めたたいていたので、祈れなかった弟子たち、ゲッセマネ、ゲッセマネ目の前で苦しんでるのに、ここにいて目を覚ましてくれって、祈れて、ここにいて目を覚ましてねって言ってるのに、 そして目の前で血のような汗を流しながら苦しんでいるのに、そのそばで眠ってしまった弟子たち。そんな弟子たちが10日間一つになって真剣に乗って続けることができた。で、おそらく喜びならじゃないかと思うけど、なぜできたか、神を褒めたたいていたんです。神を褒めたたいていたからできたんですね。で、私たちがこう本当に賛美しながら行くときに、それができる。で、ちょっと思ったの、6時間祈祷今やってるけど、賛美を合間に入れましょう。一つは目を覚ます争点当てたよりも賛美を入れましょうね。そしたらね、喜びが返ってくる、ね、だって祈りって戦いだからね、結構それでもその中でっていう。で、彼らはそれをしてたんですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今復活祭が終わってペンテコステに向かって進んでいます。ペンテコステが終わったら王子さんが来てハイビジョン会になります。で、この間本当に神様を褒めたたえ、まあ、この間ずっとですよ、ずっとだけど、特にこの間神様を褒めたたえながら祈っていくときに、教会とともに皆さん一人一人の人生にもいろんなことが許されていると思うし、いろんなことがあったと思いますけども、その一つ一つのことに神様が働いてくださいます。で、ね、この神様を賛美するのにそれがあるということを、ね、ぜひ知っててほしいというふうに思います。で、今日3つのことをお話ししました。一つ目は、イエス様は祝福してくださる神様ですよってことですね。で、どうぞ皆さん、失敗したり、まあ、神様を裏切っちゃったなと思うようなことがもしあったとしても、罪は悔やめてください。でも神様は私たちを祝福してくださる神様なんです。私たちを祝福して支えてくださる神様なんですね。で、二つ目は、彼らは非常な喜びを抱いてたって、ね、神様から言葉と希望をもらったので喜んでいた。ビジョンがあったので喜んでいた。永遠を知ってたから喜んでいたんですね。で、クリスチャンってのは本来このグレートジョイ、これが与えられてる人なんですね。グレートジョイ ね。そして三つ目は、彼らはそのグレートジョイに生き続けたのは、いつも宮にいてって書いてあるね。だから新約で言えば、まあ、教会と思ってくださいね。共に神様を礼拝してた。彼らは集まって神を褒めたたえていたんですね。で、集まって主を賛美していくときに、彼らの喜びは消えなくて、祈り続ける力が与えられたんですね。そのことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。私たちはなかなか祈り続けれない。どうでしょうかね。私は正直そういうところがあります。でも本当に教会に集まって神を賛美していくと、その中で力を受けて本当に喜びを返ってきて祈り続けることができる。だから教会に集まって賛美しながら祈り続けていくときに、あなたのペンテコステにもうすでに聖霊を与えられてますよ。でも再び聖霊に満たされて、神様の使命に生きる、神の喜びに生きる、神の召しを全うできる、そういう人生がね、与えられてくるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。神様は例外なくどの人にも、その人に一番ふさわしい、その人が一番嬉しい、使命と召しを与えておられます。ない人なんていません。その召しに生きるとき、人は本当に喜びを感じます。その召しを神が奪うことは絶対になりません。私は失敗してしまうかもしれないけど、主はその召しを、使命を与えて、そして喜びをくださるんですね。その中をね、共に歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今日は3つのことをお話ししましたけれども、私たちが本当に主が祝福される方であることをよく知ってますけれども、生活の中で具体的にその神の祝福をあふれるほどに受け続けて、またその中を生きることができるように、そしてまたグレートジョイ、本当に主様、あなたがくださる言葉を、あなたがくださる希望を、それによって私たちが本当に喜びながら歩むことができるように、とても導いてください。そして主様、この永遠の扉を開いて、本当に喜びを溢れさせてくださって、そこに生かしてください。そしてどうぞ神様を賛美し続けることができるように、その賛美の中で開かれる祝福を共に見ていくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今一人一人が主の前に持ち出しているこの願いと求めに、あなたが手を伸ばして答えてくださり、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、具体的に示しを与え、導きを与え、神様の栄光を表してください。 主イエス・キリストの目によって心と体を完全に癒されよ。耳をイエス様って命ずる。治れ。ある方は聞こえるようになり、ある方は耳にある痛みを消えてなくなれ。蓄膿症の方、また鼻の問題がある方、どうぞこの鼻に問題ある方、耳鼻咽喉に問題ある方、あと蓄膿症の方に触れてください。今イエス様の名によってその蓄膿症、耳鼻咽喉の病、イエス様って命ずる。癒されよ。膝が調子が悪くて歩くんですけど長距離歩くと痛い、また歩けないという方、その膝に触れてください。その膝を痛んでいる根本の原因に触れてください。イエス様、今触れてください。今癒してください。根本から癒してください。イエス・キリストになって膝よ、イエス様の愛によって、死の力によって癒されよ。不眠の霊を取り、恐れの霊を取ってください。イエス様って、不眠と恐れをその人の力から出て行け。あらばらばらばらばら、スタンドレスバラスバラスバラバラバラ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。なんか先が見えない人が何人かいますけど、慌ててはいけません。神様は用意されている道があると知られます。で、その道を実は深いところでは分かってるんですけど、なんかそれを受け取りきれないでいます。ある方はよく分からない、ある方は傷があったりして、で、神様に祈りなさい。素直になって深いところに感じているものをありましても、とてもそこには今行けません、神様助けてくださいという時に、不思議な方法で主の御手が伸びてくる。それはあなたを癒し、またあなたを溶かしていきます。すごい自分で計算を作っていて、結構その計算通り来たんですけど、ここに来て計算通り行かなくなって、ちょっとパニックっていうか、どうしようって思った人はいますけれども、思い煩う必要はありません。あなたの計算は壊れました。でもここから神の計画が始まります。丁寧に感謝しなさい。そして真剣に私に求めなさい。私はあなたに一歩ずつ手を引いて導いていき、私の計画を開き教えていくと知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に触れ働いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。